ようこそセキュアリエゾンへ。セキュア旅団主催のケンゴエスカルです。セキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。専門性を持つゲストを呼びながら DNS、クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデント、さらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅団、あるいはショーノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。ではエピソードに入っていきましょう。今日もケンゴエスカルとナナシさんとキャピー松本さんがお送りするんですけど、今回から、あ、 前回ぐらいかな、参加された、あれなんつーハンドル名で読めばいいんでしたっけ。
あ、普通にあのキャンで呼んでいただいて大丈夫です。
キャンさんが参加されることになりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
です、なんかエピソードの数か確認したんですけど、なんかおすみさん会でめちゃくちゃプレイ数がブーストされてるっていう、300ぐらいブーストされてました。すごい、さすがおすみさん。あの内容かなり濃くていろんな人に響いたらしいのが良かったっすね、
うん、まあね、ネタもある意味なんだろう、普段のニュースじゃなくて一個ネタを決めて喋ったので、それは良かったかもしれないね。
まあ、あの、自分で聞いててもなんかすげえ勉強になったし、勉強になっただけあって割と自分の声、自分が全然喋ってなくて聞きに徹死してた感じはあるけど、あの、とても面白いエピソードだったなって、思います。で、今日はまあとはいえ今回はスペシャル回というよりも通常回をする感じで、松本さんが早速ネタを持ってきてくれた感じですね。楽天モバイル、はい、ソフトバンク、はい、これ野球じゃないんですよね。
野球じゃないし、最近 YouTube 見てて CM うるさいとかっていうのも言ってないです。
それカットした方がいいやつ。
あ、いや、いつも楽天さん CM 楽しみにしてます。
ね、楽天モバイルね。とっても、
あの、叫ぶやつ。
ますけど。まあでも、どっちかっていうと、全然違う話なんですよね。
はい、そうですね。あの、ニュースを見てたらですね、ある、楽天モバイルの人が、逮捕されましたと。で、何の容疑かっていうと、ソフトバンクの元社員だったらしくて、ソフトバンクの機密情報を転職先の楽天モバイル、まあ言ったら競合ですよね、に持ち込んだっていうので逮捕されていたと。まあ、もちろんこれは明確な法律違反なんですけど、楽天モバイル自身が否定していたりですとか、警察が逮捕していたってことは、何かしら明らか裁判で出せる証拠があるっていうことなので、なんでこういうのが明るみに出たのかなっていうのが、に興味を持ちました。
なるほど。まあ、営業秘密ということで、これは、何罪に当たるんだっけ？不正競争防止法だっけ？に当たるん
です。そうです。はい。うん。
ちなみに不正競争防止法って何なのか分かります？自分は、あの、字面でしか分かんないんですけど。
独占禁止法から来てんじゃないですか？僕も分かんない。
なんか、ここら辺、法律に。
ちゃんとした、そうですね。
される人。
ちゃんとした資本主義が回るようにって感じですか？
はいはい。eGov を。
まあ、多分。ああ、まあ、eGov でもいいし、多分、経済産業省のが、まとめのページをサクッと作っていてくれてるはずで。
そうね。Google で2個目が、メティのやつですね。不正競争防止法の概要。概要は、うおー、これは、読みにくい。何何？ふんふん。
第一条、この法律は事業者間の公正な競争及び これに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に関わる、損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすると。
事例としては、例えばきちんと管理していた顧客名簿を元従業員が在職中に持ち出して他社で使用されてしまった。なんかこの、あれ、これにバッチシ当てはまったやつ前もありましたよね。なんかどっかの野菜屋さんが、うん、外に持ち出したってやつ。顧客情報を持ち出したってやつ、あれと同じ類か。
あとね、営業は結構そういうのを想像、営業の人とかは想像できるんですけど、この人 5G とかの情報とか基地局とかを持っていて、要は技術寄りの人だったのはちょっと意外です。意外とかまあダメなんですけど、なんかちょっと新しい事例だなっていうのが、
うん、なんかでも
なんだよ、ね、
で半導体のメモリー、半導体を海外に持ち出した従業員も実刑判決があるから、割とハードウェア周りだとよくあることなんじゃない。
特許絡むとかですか。そう、
どうなんすかね。
まあ営業秘密か。
まあ公平な競争にならない、もう公正な競争、公平な競争になりにくいような行為がこれに当たるんじゃない。なんか健全な発展に寄与しないような、例えばなんかそのそれを持ち出したら一件につきおいくらみたいな、そういうことがあるとなんか裏取引とかが横行しちゃって健全な発展にならないからダメとか、そういう感じかもしれないね。
まあ、あと多分一番世の中で知られてる事例としては、まあ、例にもあるんだけど、まあ、豚肉を混ぜたひき肉を牛ミンチと表示して出荷。
それはあかんやろ。
あ、でもね、これも
この法律に引っかかるんですか
みたいよ。例示としてあるから。
豚肉を、なるほどね。まあ牛ミンチと、まあダメそうだけど、
不正競争行為の、まあ周知表示混同キー行為かな、確か。
うん、
まあ、まあ多分扱ってる法律としてはまあまあ大きいのかな多分。例えばだからそのパッケージが混同しやすいやつとか。
今このメッティ経産省のガイドライン的な資料を読んでるんですけど、この営業秘密として適用されるための3つの要件みたいなやつがあって、うん、1つが秘密として管理されていること、2つ目が有用な技術または営業上の情報であること、で3番目が公然と知られていないこと、
うん、
3つの要件を満たすとこの営業秘密として該当するようですね。
うーん、
でひょっとする特許とかはこの3番のやつに引っかかって営業秘密に該当しないかもしれないですね。
一般的に入手できないと該当するんじゃないの、わかんない。営業秘密になるんじゃない、特許だったら。
そうですね、うん、ああなるほど、なるほどなるほど。
この場合さっきの牛ミンチが、牛ミンチと偽った表示がどれに当たるかはちょっとよくわかんないね。
そうですね。
なるほど。
で、今回の事件、ちょっとテレ朝のニュースの記事でちょっと詳しく書いてあって、ちゃんと書いてました。ね、2019年の大晦日に戻るんですけど、2019年にこの職員が、ソフトバンク時代に自社のサーバーにアクセスし、メールを使ってまず入手しました。でその翌日の2020年の元旦ですね、だから今から1年ちょっと前に、うん、楽天モバイルに転職、だから1月付で転職をしたと。でその最終日にメールで送ったと。でその1ヶ月後の2020年の2月にソフトバンクが、業務用に支給していたパソコンを調べたら、分かったということ
です
、うん、意外とチープでした。
うん、どうかが楽天モバイルや自宅から押収したパソコンにも入ってたみたいだよ。
なんか Gmail とかに送ったんですかね、多分。
かも。
私物のパソコンから、そもそも、ソフトバンク側の、そのクラウドサービスに接続をして、まあ、データを引き取ってたっていうのは、フォローとしてる。
そうね。自宅から使用のパソコンで同社のサーバーに接続して、自分宛のメールに一回添付したと。で、それが12月31日。で、1月1日に転職して、まあ、それを持ち込んだのかな？わかんないけど。楽天は否定してるんだよね、確か。で、何？ 170 ファイルを30回にわたって転送してた。まあ、なんか、バレない方がおかしいんじゃないって感じですね。
えさん。
なんか今時こういうなんかファイルの外部送信とか普通にそのアウトルックのアラート機能に標準で備えられてるような機能だよね。
なんか僕もうちょっと都市伝説的なことを思ってました。ソフトバンクさんがビョンみたいな。
そのファイル自体にってこと。
そう。
ああ、ラベルつけてトラッキングしてたみたいな。DL。
そう、産業スパイならぬ逆スパイみたいなことをやったのかなって。うん、
まあ、まあでも確かに、これじゃあどうやって気づきますかっていう話と、結構多分まあ今日参加をしてる4人でもそれぞれ業態が違う、まあ割とお固めのところの人もいればウェブ系のゆるふわなところの人もいるので、なかなかじゃあそれをじゃあどうやって監視しますかっていうと結構難しいネタだと思うんだよね。
そうね。
あとまあこの人は回数が多かったから、まあ割と多分ログとしても言いやすいとは思うんだけれども、
うん、
なんか、まあ、1回だけで本当にクリティカルなデータだけを引き抜いてたらとか
っていうか、まあそれもそうだし、逆にこんなコテコテのやつを、なんだろう、牽制も効いてなかったのかって感じはちょっとするよね。
あ、まあそうだよね。そもそもその仕組みとしてそういうことができないになってなかったのかっていうのは一つ疑問点ではあるよね。
もあるし、例えばなんか辞めるときに、なんかあんまり言い過ぎるとブーメランになりそうだけど、こう辞めるときに普通こういうでっかい企業ってその退職時の注意書きとかにそういうこと書くんじゃないかなって思うんだけど、そういう牽制も一切効かなかったってことだよね。
まあなんだろう、逆にその人数が多いとやっぱりそういう作業とか、まあ、手続きも流れ作業にはなりがちなので。
なるほどね。そうね。
正しくその、例えばその、まあ、よくある話だけれども、そのルールだけ作っておいても、それは何かしら、仕組みで防止する方法がなければ、やっぱり人間は抜け道を探して抜けていってしまうものなので。
そうだね。
あと1年前のソフトバンクから楽天モバイルって割と露骨っすよね。
それって、
まあでもなんか、
うん、
今でこそあのなんだろうね、私物端末の扱いとか、まあリモートワークみたいなところも、まあ、世の中の割と当たり前になっていたけれども、1年前にそもそも私物からアクセスができたっていうのは、これはそもそも想定してた話なのかな。
まあなんか例えばコロナ関係で、あのリモートの仕組みがまあいけてる感じのが追いつかなくて、自宅の PC にそのリモデスソフトウェアとか入れて会社の PC につなぐっていうのはなんかたまにあるみたいよ。
あ、だから、タイムラインとして、 2020年の、多分世間的には3月
って言ってたのかな。ああ、これ、あ、そうか。2021年じゃなくて、2020年に発覚したものか。
あ、で、そもそもタイムラインを追いかけると、一応その男の人がやったと言われてるのは2019年の年末なんで。
完全に1年、勘違いしてた。
まあ、今回コロナは関係ないにしろ。
そうか。
ただ、うん、ありそうな気がして、ゾッとしますよね、大きい会社とかに。
結構やっぱね、もともとリモートワークみたいのは、政府もこうなる前から言っては確かに、なんだっけ、夏場に出勤しないようにする政策とかもやってたでしょ。
まあ、あの時はオリンピックが、ね、予定だったから、そうだったね。
まあ、大きい企業ほどこういうところに追従はしてたのかもしれないね。
ソフバンってそういうソリューションとかも売ってたっけ？売ってるよね、多分。
例えばどういうのを想定
する？サイバーリーズンとかさ。
サイバーリーズンとか？
EDR 製品は売っているし。
リモートデスクと新クライアントシステムとか売ってんじゃない？
もうあるんじゃないかな。
うん。
まあでもそこまでは多分回らないでしょうね、多分。
うん、
なんか多分割とこういう業界は横行してるけど、この人はなんか睨まれてたのかなっていう、まあ、ちょっと陰謀論的な観測をするとちょっと思います。
でもそうね、転職直前の19年の11月下旬から1ヶ月内に30回170ファイルを個人の何メールに送ってたら別に狙われなくても気づかれそうだけどね。
ああ、普通に気づかれますよね。
うん。まあなんかそれこそ、例えばそうね、全然関係ない、わかんないな。まあ分散して2ヶ月3ヶ月かけて送ってったら、もしノーマークだったら気づくのは難しかったんじゃないかな。どうなんだろう、この人がどういう人物でだったのかわかんないから何とも言えないし。
あと、そういう意味だと、報道で出てる内容では、一部の報道だとエンジニアという書かれ方をしていたんだけれども、よくよく読んでみると、まあ、いわゆるその、基地局の設計とか、
はい。
まあ、伝送網構築の工期短縮設計こそ作品にかかる資料を持ち出してたとかっていうのがあって、おそらく、まあ、多分そういう工事の管理だったりとか、まあ、物理的な、電波基地局の管理とか、でもそのあたりに携わってた人なのではないかなというのは、
そうね、
僕は読んでいく中では言ったところ、まあ、ちょっとこれもあくまでその報道資料を継ぎはぎのものをくっつけてみて、なんとなく想像しているところだからわかんないけど、
うん、
なんだっけ、線路主任技術者っていう、まあ、聞いたことないような資格を持っているらしい、何をする資格なのか知らないんだけど。
なるほどね。
なので、まあ、我々のみたいな、その日々、パソコンカタカタするようなお仕事の人たちよりは、もしかしたら、一般の方よりというふうに言っていいのかわからないけれども、まあ、リテラシーはそこまで高くない人なのかもしれない、
ね。なるほどね。
うん、まあ、それこそ 5G を、足を動かして、広めてくれているような方だったってことですね。
なるほど。
はい。5G、僕なんかしようかどうか超迷ってるんですけど、5G いらねえなと思うけど、新しい iPhone 欲しいなと。
今、外も出歩かないから、なかなか。ね、そもそもその携帯電話も使うというか意識する タイミングも昔よりは減ってるんじゃないか。
で、結構あの大手キャリアが割と現プランを値下げし始めてるじゃないですか。
そうね、あのだから、うん、今日も大臣が前の発言は失言でしたみたいな話をちょっと言ってたけど、
前の発
あの AU に対してイチャモンつけてたやつでしょ。
ああ、
うん、
分かりづらいって言ってたやつですかね、
うん、あそうそうそうそう、
500円出したら一緒やんけみたいなでもそんなん言ったら税金の方がややこしいっすよね。とかせえよって
思う。税金の話とかは僕はできれば義務教育に入れるべきだと思ってる。大人になって初めて分かる難しさっていうのがありますね。
厚生年金保険料だけ払いたくないっていうことだけは分かってます。
発生主義とか、なんやねん。
何主義？
発生主義。要は帳簿にいつつけるか。
はいはい。
納品の時か、注文の時か、配送の時か。
はいはい。
そうで、松本さん的にはあれもうおしまいでいいんですか、これ楽天とソフバンのバーサスの話。
そうですね、僕的には割と、なんだかんだ高度な技術を持つかけでも意外と分かるところはチープなんだなっていうのが分かりました結局はそこかみたいな感じですね。なんか半沢直樹とか見ててもなんかすげえレベルの高い話してますけど、やってることはしょうもなかったりします。
はいはい。逆にどういうの期待してました？
僕はその逆スパイでこの人怪しいと思って楽天モバイルのその新しい端末にマルウェア仕込んで、楽天モバイル内のネットワークを標的型攻撃して、それの証拠をつかんでみたいな。
あ、なるほどね。めっちゃ犯罪やん
だからそう、どっち裁判で使えないやんその証拠とかってちょっと思ったり。
なるほどね。
だから警察側がどういうなんかちゃんとした証拠を突きつけて、しかも逮捕ですよね、これ結構だから重い 法律違反だっていうふうに判断されてたわけですから、
うんうん、
だって不正アクセス禁止法で逮捕ってなかなかないじゃないですか。逮捕要は書類送検。
あ、まあ、そう、不正。
そうそう、書類送検。
そうですね。
身柄拘束とか逮捕とかなっちゃうんで、なんか、そんな重いやつをどうやって、うん、わ、明確な証拠とか掴んだんだろうなと思ったら、まあ、意外と、地道な皆さんの努力が、事件解決になったのかなと。
逆に、こんだけ証拠があっても、逮捕まで1年ぐらいかかるもんなんですか？
なんか流れ的にだソフトバンク側でそういうのを検知して警察に被害届を出したみたいな流れになるんですかね。
まあそうですね。まああるいは
それから捜査みたいな、
あるいはなんかめちゃくちゃそのなんでしょう、これが契機じゃなくて、なんかあれ楽天モバイルめちゃうちしか知らないことをやってないみたいなところからこう逆算してってあの見つけたのかもしんないっすね。
ねえ、僕もそれはあるなと思ったけど、それにしてはその検知したのが2月なのでちょっと1年前ぐらいじゃないですか。なんかそこの
2月なんだ。
で、2月にソフトバンクが男の元所有 PC から、技術情報を送信した痕跡を確認があるので、まだログを多分リアルタイム検知はできていなくて、何かしらそのまあ辞めた後の PC のクリーニング前、再キッキングをしてたのかわからないけれども、まあ、そういうタイミングで、まあ、何かしらの痕跡に気づきました。
はいはいはい。
で翌月3月にソフトバンクが警視庁へ被害相談をして、
そうか。
再発防止策を順次実施というふうに。
まあ、そうですね。で、ただここまで分かっちゃうと、その2月までパソコンを残しておいたのかっていう謎とか、うん、2月から、今の段階で2月の情報を持ってたのかっていうところとかは、割となんか、不可思議的なやつで、 分かるんだよなってのは思いましたね。
うん。
でも、年末に辞めてる人でしょ？
そうですね。
その回収した端末がまあ2ヶ月。なんかまあクォーターぐらい、とりあえず回収して保管庫にあるというのは、まあ、わかんない。キッチングとかのサイクルがどれぐらいで回ってるのかにもよるけれども、ね、まあ、ありえない話では全然ない。そんなに違和感は僕はないと思う。
そうですね。
回収して多分その日に初期化処理をするってなかなか やれない。こういうのって大体上質部門とかがやるとは思うんだけど。
でかければでかいほどそうだよね。多分。
まあ、日に出す、出荷する台数とかも結構なりそうだし、回収台数もそれなりになるとは思うので。
しかも多分ボーナスの冬のボーナスもらって辞める人なんてたくさんいるだろうしね。
まあ時期的に考えたらそうだよね。どういうの
12月そうか。
俺はもらったことないけど。
いいですね。はい
はい、
年俸契約制ってことですか。
え、みんな
野球選手とか。僕前職はボーナスありましたね。
まあ前職はそうだよね。
KDL もありましたよ。
あ、
確かボーナス制度が出てから一回もボーナスゼロになることはなかったとかだと思います、ね。KDL は割とすごい。
労働組合とかあります？
KDL はないです。
ないか、
言っちゃっていいのかな。はい、ないです。
あの、今のカットした方が良かったら後で教えてください。
労働組合はでも公開されるのかな。 ただ、法的な労働組合はないですけど、委員会レベルで、そういう 社内の集会っていうのは業務上認められているので、
はいはいはい、
割と近いことはやろうと思ったらできる環境にはあるので、割と KDL ぐらいの規模は働きやすいと思いますね。そういう、う
ん、はい、わかりました。
今私も前職は一応業績所与っていう形でありましたね。
ありそうですね。まあそんなボーナスの時期はボーナスをもらって辞めた人はたくさんいたはずで、
年末年始はすごい端末としてもダブつきそうだなとは思うよね。で、大体まあどこの会社も1月2月3月ってのは年度末に、日本的には年度末に向けて繁忙期に入るから、まあ端末の初期化なんていう差末ごとは割と後回しにされるんではないかなっていうのが、これは僕の感想かな。
そうね、確かにね。で、たまたま気づいて、
うん、
たまたま気づいて端末が残ってたから端末も調べたっていう感じかしら。
じゃないかな。まあそう、あの、どういうふうに気づいたかとかっていう詳しいあれは当然出てないだろうし、まあ僕も見かけてはないのでわからないんだけれども、まあタイムラインを追いかけると、まあ2020年の2月に痕跡を確認して、3月に警視庁に被害相談をした。また3月のタイミングではまだ被害相談なんだよね。
あ、3月にしてるんだ。
3月で、ソフトバンクが警視庁に被害相談。
あ、じゃあ割と即してるん
ですね。まあ、翌月ですね、大体。まあ、2月も29日、去年はので、その、で、まあそこからちょっと時間が空いて、2020年8月に、警視庁が男の自宅や楽天モバイルを家宅捜索と。いうふうにありますね。
なるほどね。
だから刑事も民事も裁判する、民事もするって言ってたので、割と今後明らかになりそうですね。うんうんうん、まあそこまで報道はされないかと思いますが。
うん。
怖いな。
まあでもソフトバンクって昔あれいつぐらいだったかな。ちょっとまた別の話だけれども、営業機密がその海外の、まあ、まさにそのスパイですよね。亡国のスパイに情報が流れてたっていうインシデントもあったので、まあ、もしかしたらそのインシデントが過去なかったらこれに気づくこともできなかったかもしれないですよね。まあどうなってるのか分かんないですけど。
なるほど。なんかこういうのは絶対しちゃいけないですけど、まあ、それ以上に辞めるときは円満に辞めたいっすよね。
まあそうですね。
そうですね。
またどこかで一緒に仕事しようぜぐらいな感じでやりたいですよね。
この業界狭いですからね、特に。
なんか意外と盛り上がりましたね。
確かに。
なんか10分ぐらいで終わろうかと思ってた。なニュース1本ぐらいでそんな話にならないと思ってたけど。
はい。
ちょうど30分ぐらい。あと9時まで20分ぐらいだけど、なんかネタあります？かなりアドホックに始めちゃったけど。
なんか福岡のコロナ陽性者の名簿が公開状態だったっていう話は前回やりましたっけ？
まあそれやりたいっす
かな。いいよ、やりましょう。
あれファックスになった話？
あ、そうですね。最終的にやり取りがファックスになった話。まあなんかその。
それはしよう。アンチパターンとしてしよう。
はい。概要を話すと、なんか福岡のコロナ対策本部が、まあ、どこと共有してたのかわかんないんですけど、Google ドライブ上で陽性者の一覧、まあ多分個人情報とか入ってるんだと思いますけど、それを Google ドライブ上で共有してましたと。
うん、
で、それをアクセス権付与のメールを誤ってその対策本部に関係ない一般の男性の方に付与しちゃったので、おそらくその Google ドライブって権限付与とかしたとき通知のメールとか出す出さないって選べると思うんですけど、そのメールが男性のところに行っちゃって、まあ男性はそれを福岡県に報告したみたいなんですが、まあ、そのまま URL の、 リンクを知っていれば誰でも参照できるっていう状態がそのまま継続する状態になっちゃってて、まあ、最終的にそれが報道機関から報道されてしまったっていう事案ですね。
事案。確か、福岡県が共有してた相手がなんかお医者様方がらしいですよ。
なるほど、なるほど。
で、福岡県が今、まあ、当然やり玉に上がるのはしょうがないと思いますけど、実際の運用はそのお医者さん方がだったっぽかった。
ああ、なるほど。
はい。で、なんか読んでる限り何かしらのお医者さんの団体ではなくて。個人っぽい雰囲気がありましたね。なんだっけな。Google ドライブを使い、十数個の感染者情報のファイルが入ったフォルダをアップロードし、外部の医療関係者ら44人にアクセス権限を与えて、閲覧できる状態にした。県コロナ対策本部に在籍する外部の医療関係者が別の医療関係者にフォルダーへのアクセス権を付与するためメールを送る際アドレスを打ち間違えて無関係の人に送信しちゃいましたという感じらしいです。
あ、なるほど。
県の管理はその県コロナ対策本部の中の複数の医療関係者が担当して、県職員は関わっていなかったとのことです。この医療関係者が報告しなかったから6日まで誤送信の事実を知らなかった、11月30日から、1月6日までですね、誤送信の事実を知らなかったらしいですという。6
日まで知らなかった。ああ、なるほど。6日あれなんですね、報道機関から取材が入ってそこで把握したって感じなんですね。
そんな感じっぽいですね。
まあ、あれなのかね、扱ってる情報的にはその感染してたかどうかみたいなのが入ってるのかな。
はい、新型コロナウイルスの感染者約9500人分の名前年齢といった個人情報。
ああ、じゃあもう感染をしてたことは明らかな人たちのリストなのか。
という。そうですね、なんか、
ね、うん、
この人数は福岡県で2021年1月5日までに把握された全 PCR 検査の陽性者数と、うんうんうん、まあ、大体同じぐらいらしいです。
これは確かに漏れたらね、あの、もう分かんないけども、
まあちょっとあの地域によっては大変生活しづらくなるかもしれないですね。
そうだよね、あの、
まあ、単純、
だってそもそも今
機微情報、うん、
ね、まあそうね、区分を考えるとしたら間違いなく機微情報というか、もう個人情報の中でもかなり上位に入るもの
です
。そうですね、センシティブになるやつですね、
うん、
いやどっから行きますか、キャンさん。
まあまず管理してたのが、まあ、医療関係者、まあなんかその辺の管理者みたいな人は特段設定されてなかったって感じなんですかね。まあ、それがこの医療関係者だったのかって感じなんですが、
まあ、外部の医療関係者とやり取りする上で、仮にワンチャン Google ワークスペースを使ってた場合、
はい、
多分ホワイトリスト的な運用ってできない気はするんですよね。Google ワークスペースの Google ドライブって、あの、ドメイン指定で共有範囲を設定できるオプションがあるんですけど、それは先方が Google ワークスペースを同様に使ってた場合のみで、まあ、大抵こういうふうに複数事業者と共有する場合は、Google ワークスペース使ってないケースというのは、あの、余裕で考えられるので、きっとドメイン制限は入れてないはずなんですよ、と思われる。となると。
入れてないよね。ずっと僕リクエスト上げてるんだけど。
となると、誰でも外部に共有できる設定であった可能性は、まあ、高いかなって感じ。
まあ、十二分にありますね。
そう、だから管理者が仮に、いたとしても、なんか予防できる状態ではなかったかなっていう予測が立つかな。
なくとも多分どんなに権限を絞ったとしても閲覧まではできちゃったんだよね。
そうね、多分
あの医療集中できないとかは多分、ね、うんうん、
だからユースケースとしてはある程度、ユースケースに沿った設定になってた気はまあするんだよね。まあそもそもこれどうかは分かんないんですけど、個人の Google ドライブ使ってたかもしれないけど。
それは恐ろしい話だけれども、まあ、でも
そもそも Google 使うのはどこまで良しとされてたのかっていうのが僕は一番気になりますね。
うん。うん、
まあ、あと、前回、オリンピックの、まあ、聖火ランナーの募集のページが自治体ごとにバラバラであるという話をしたとは思うんだけれども、あの、各県で多分これ今コロナの陽性者の情報って取りまとめをしていると思うんだけれども、これ各県ごとにどういうふうにやってるのかねっていうのが、まあ、今の僕の一番の疑問。
なるほどね、各自治体がどうやって情報を共有してるのかってことか。
うん、まあ多分オリンピックの時と同じような状態なのだろうなというのは容易に想像はできるのだけど、
要教科書通りの話をすると、厚生労働省がコロナのためにハーシスっていうシステムを作って、
うん、
ものすごいお金かけて作ったんですよ。でそこのユースケースに、うんうんうん、要は電子的に医療と感染者と行政が、行政というのは都道府県も含むですね、行政が、管理できるっていうシステムができてて、でそれの最大の成果物が、あの、接触確認アプリなんですよ。
へえ、なので医療者にも提供されてるんですか、はい、されてるか、そりゃそうだよね。
そうですね、一応医者、そうですね、医療関係とか、まあ、委託者も含めて使えるようにはしてると。
なるほど。
でもうそれがだいたい1ヶ月ぐらい、あ、まあコロナ、春の緊急事態宣言から1ヶ月2ヶ月ぐらいでできるようになっていたので、まあそれを使えばよかったっていう ことは言えるんですけど、まあ実際今の感染者数の増加とかで現場にサバンナでそれが言えんのみたいな感じになると、まあこういうことも起きちゃうんだろうなっていうのは思います。
うん、なるほどね。いや
で、まあ次は、
はい、
このなんか誤ってファイルを共有されてしまった男性は一応県に報告はしているんですよね。
新しいですよね、善意のある市民の行動という感じです、
うん。
まあ、ただ多分そこはその管理者だった医療関係者の方の多分認識不足みたいなところでこの男性だけ消せば OK、
うんうん、
と思ってたのが多分あの URL 知ってれば誰でも参照できるみたいな状態だったから男性はその後も見えてしまっていた。
多分何回か消したんでしょうね。でそのたんびに消した以上のクレームが来たんでしょうね。これ予想ですけど、
うん、まあ、でも今日の一つ目の話題もそうですけれども、意外と世の中で報道されるような、まあ、インシデントってまあ紐解いてみればだいたいしょぼいミスだったりするんですよね。
まあ最近は特にそんな感じしますね。
まあ、やっぱその辺からですよね。なんか高度なサイバー攻撃がとかいう前に
あ、まさにそのここであの当たり前のことを当たり前にやるっていうのがやっぱり一番難しいことではあるので、まあ、当然人によって当たり前の基準もやっぱり変わってはきてしまうので、やっぱり人間に依存をするというよりはできる限りその、まあ、そういう事故が起きづらく、例えば今回の件で言えば、まあ、クラウドストレージで、まあ、Google のクラウドストレージを今回は使ってはいたけれども、じゃあ、あのデフォルトの設定で、まあ、何かカバーができなかったであったりとか、いろいろ見直せるポイントというのはあるとは思うんだよね。気をつけてと言っても、限界はあるので。
でも僕は今回、その、なんていうんですかね、普通の会社の個人情報だったら、声を大きくして言えますけど、コロナの情報だったら、自分がそのセキュリティの立場に取ったら、まあ言うって言うしかないんですけど、言える勇気はかなりいりますよね。
うん、
目の前で何千人、目の前でというか、まあ今実際毎日何百人何千人が、その結構やばい時期の中で、その運用を止めるだけでもしかしたらっていうのを考えると、なんか今回は、福岡県をやり玉にあげるのもなんか辛いなと思いますね。
あ、まあ別にそう
ここはそうなんですよ、ね、
どこの県でも全然あり得る話だと思っていて、
まあ、でまあそうですね、
うん、管理されてるかわからないので、
う
ん、
だからもう正直言うと僕が個人情報被害受けたらそれよりいいから救ってくれって思いますけど、
ね、命を救って
くれという。そうそう。
それはそうだな。
まあそうですね、
まあ、時と場合にはもちろんよると思うし、うん、今回の件はもちろんそのちゃんと止めるべきだったと思うけど、うんうんうん、これからかなり勇気のいる判断を結構情報セキュリティはしていかないと、コロナ、ウィズコロナでしていかないといけないなっていうのは思います。
そうですよね。がっつりなんか人の命と結びついてきちゃいますからね、この辺。うん、では一応最後に福岡県はこの事態を受けて、電話ファックスで個人情報のやり取りをすると。
ふざけんなよそんなの、やめろ。情報扱うなそれは、止めろ今すぐ。
えなんだよな。まあよくありがちで、まあ、インシデントが起きてしまったのでそもそも起きないように、あの手段を減らしますとかっていう。
もう絶対ファックスの方がミスりますけどね、番号。
電話番号の数字1個間違えたら全く別のところにかかるんでしょう。
違うとこ行きますもんね。
共有
するその
とかにできないですからね。
うん、
まあなんか、うん、やりたいことと目的が合致してないやんみたいなやつで、きっと七七さんが聞いたら声口をチャキチャキ鳴らしちゃうやつですよね、きっと。
そうそう。
まあ、声口をチャキチャキ鳴らすというのは こう相手が刀を抜くのを誘うことを指してたまに言う表現なんですけれども、これ完全にまあやっちゃってますよね、ま、あのある意味対応のアンチパターンにはなるかなと思って、
ね、そうですね、
考えたのっていうのをちょっと素直に聞いて、
は
い、
今すぐ Google ドライブに戻してほしいですよね。
まあ、いやまだその方がやっぱり正しく、まあ、仕組みとして実装されていれば、やっぱりだって
URL とか推測できないでしょって思う。
いやいや、
まあ、そうですよね、
みちゃん個人のかもしんないっすよ
いいじゃないですか、どこでも見れるから
ちょっとそれはさすがにあの
まあ冗談です、
あの予算を積んでいただいて、
そうね、なんか実はあの福岡県で契約したやつじゃないから、で予算がないからファックスにするしかなかったんですみたいな、そんな感じかもしれないです。本当はあの、ね、
人件費かかるけど人件費は計算しないんでみたいな
人が、
まあ、そうなってくるとやっぱり手柄いお話になりますよね、
はい、っていうね、まあ裏を読み出したらキリがないですけど、
ね、やっぱり動かないと何もできないですからね。
うん、
そうですね、だから特に自分がお世話になるシステムかもしれないですからね、
うん、まあ、ちょっと税金はよくわからないという話もありますが、割とやっぱりこの1年間で、まあ、僕もそうですけど、やっぱ生活の中でのいろんなものが変わっていったんです。でもそれの一個にやっぱりお金払うところにちゃんとお金払わないと、まあ、例えばお店なくなったりとか、わかりやすい例で言うと、
そうね、
するなっていうのは最近すごく僕が心に思ってることで、まあ正しく自治体にお金が行くのであれば、まあ、そういう部分はちゃんとお金渡して、まあ仕組みをちゃんと作ってもらうとか、まあ、システムを作ってもらうとかやってもらいたいなっていう。
そうですね。
ちょっと雑談なんですけど、はい、年末年始に、はい、あのラーメン屋を作るっていうシミュレーションゲームにハマってまして、
ほう、
なんか自分でトッピングとか選べるんですよ、なんか、はいはい、でそれでメニュー出して店広げたりするんですけど、やっぱりこう使うのはなんか難しいですね。なんかこう金貯めるのはなんか良かったりとか、店広げるのはいいけど、投資してというかお金を使ってその何十倍もお金を考えるっていうのはなかなか技術のいることだなと、ラーメン作りながら思って
ます。まあ、ラーメンはすごく考える工程多いですからね、まあ、
そうそうそう、
でも製麺所に頼むか自家製麺にするかとか、
しかもあれなんですよ、自家製麺にして乾水とか選べる機能があるんですよ
めっちゃ細かいな
多いっす
すごい気になってきましたよ
なんかおにそうネギとかも焦がしネギとかもできるんです、刻みネギじゃなくて、だんだんこうやっていくと。でスープも作れて、スープの具材を入れる順番でまた味が変わってくるんですよ。味噌もその合わせ味噌にするか赤味噌にするか。
そうですよね、もちろんもちろん。
あれ
プラットフォームは何のゲームなんですか、それは。
あ、スマホとマルチかな、僕はスイッチでしてましたけど、あのカイロソフトさんっていうシミュレーション、
カイロソフトか、
あのシミュレーションゲーム得意してるところなんで、寿司、その寿司屋さんバージョンがあったんですけど全然面白くなくて
なるほど
なるほど。
あ、ラーメンはね結構面白かったです。あの、まあそれはラーメン詳しい人からするとなんかこんなの嘘だよとかって言うんですけど、シミュレーションゲーム的にはすごいよくできてるんでした。
ラーメン同じ一杯は絶対に存在しないのでねまあちょっとがぜん興味が湧いてきました。
対戦とかできるんですよ、有名店と。ああいう架空の有名店ですけどね。
はいはいはい。
シムシティみたいなもんですか。
そうですね、シムシティの安っぽい感じ
のラーメン屋さんバージョン。
はい、いい意味で安い。シムシティもだってやばすぎるから、まあ、病院のベッドの数とか調整したくないわって思
って今全世界で起きてる問題ですよ。
あ、そうそうそうそう。
あれ、そっから福岡県の話につながるって感じですか。ちなみに今なんか僕今超興味あるの、これオチどうなんだろうっていう
すいません、なんかラーメン屋の話でしょって、すいません。
あ、オチまさか がない。なるほど。
はい。そういうの、ああ、要は言いたいこととしては、そのお金を適切に、その、七七さんが言ってた通りで、お金を適切にセキュリティに使うって難しいなっていう話ですね。
むずい。え？そんなオチ？
そんなオチですよ。あれですよ、赤味噌とか白味噌のくだりはいらないです。
マジ？あれ？え、松本さん、関西の人ですよね。
僕はラーメン屋の人ですよ。
いや、なんか、関西の人って、僕の中ですごい偏見なんですけど、落とさなきゃ人権がないぐらいの
感じ。あれでもテクニックがあるんですよ、落ち作るテクニック。
あ、そうなんですか。
落ち作れない僕が言うのもなんですけど、
うん、話の
最後に。
ですよね。
じゃあもうごめんなさい、戻しましょう。
最後まで聞きたい。オチをつける。
オチをつけていくか、単純で自分の主張を最後に言うんですよ。そうすると、自分の考え、こういう話があって、僕の考えこうですっていうと、話が広がるので、話として成立するっていう。
なるほどね。成立しましたね。ありがとうございます。
すいません。ごめんなさい、ブクル。次回からファックスで参加します。
それ、誰が読み上げるの？
僕が、お便りコーナーとして。本日の松本さんからのお便り。
たく、はがき職人がいてもいいかもしれないですね。
ああ、そういえば、そうですね。フォームに問い合わせというか、何かコメントとか出てきてないんです
か？確かに、ちょっと見てみましょう。なんか僕の予想だと、こういうのってね、来てないんですよね。
僕、ラジオ好きすぎて、TBS ラジオのファックス番号とかを頭にこびりついてますね。
お、すごい。
僕ったことないけど。
だと、なんか何個か覚えてるのありますけど。
あれでも、深夜放送とか夜中にすごい変態的な文章、ファックスでよく送ろうと思うよな。一個間違えると、自分の住所付きで知らん家に行くわけですから、ね。
まあ、そうです
ね。レスポンス。うん。ナイス。諦めてください。
じゃあ、呼びかけましょう。
うん、これは、宣伝をもっとしてもいい、
はい、
そうですね。なんか視聴者からどんな話が聞きたいとかそういうのを募集してもいいと思いますし、
100% 拾うって約束どうすか？
100% 拾う、 OK、
はい、しばらくは。
わかりました、
はい、っていう約束をしましょう。
一件で、を誰やって思ったら自分がテストしたやつでした。残念。
テストは通ってるってことですか？
テストは通ってる。
本当に来てないってことじゃないですか？
うるさいな。じゃあ、
いやいやいや、僕も
いい感じ
と思います。
できたということで、今日はここまでにしましょう。今の話の通り、アンケートお待ちしております。アンカーのポッドキャストについてるリンクから Google フォームで投稿できますので、ぜひお願いします。あと、今、松本さんがコミットしてくれたように、100% ネタを拾う。趣旨に反する。
何が来ても。
は絶対に拾うことにするので、松本さんが拾うことにするので、ぜひ、どしどし送ってきてください。以上です。では、
はい、
皆さん、
はい、
次回よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。